主はこう言われます。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。生まれつき足の悪い男がいつものように施しを請うために神殿の境内の門のそばに座っていた。下をうつむき、誰かが足を止めて恵んでくれるのをじっと待っていた。午後3時、夕刻の祈りのために大勢の者が神殿の境内の中に入っていく。すると、その物乞いの前で誰かが立ち止まった。その者は、私たちを見なさいと言った。物乞いは、何かもらえるだろうと期待してゆっくりと顔を上げた。そこには二人の男たちが立っていて、物乞いをじっと見つめていた。優しい目をしていたが、その目は力強く、また確信に満ちていた。この人たちはどなただろうか。男の一人が、私には金や銀はないと言う。しかし続けざまに、持っているものをあげようと言って物乞いの手を取り、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと、その手を引っ張り上げたのだ。その瞬間だった。足に力がみなぎり、物乞いは踊り上がって歩き回り始めたのだ。物乞いは自分の身に起きたことに驚き、神への賛美と感謝の言葉を抑えることができなかった。二人の男たちは微笑みながら、そして何事もなかったかのように神殿の中に入っていこうとする。物乞いは慌てて二人の後を追いかけていった。この物乞いの前に現れた二人の男は、ペテロとヨハネ、イエス・キリストの愛弟子たちであった。彼らの師イエス・キリストは二ヶ月ほど前に十字架でむごたらしい死を遂げていた。そして物乞いの手を取って立たせてくれたペテロは、キリストが捕らえられた時、キリストなど知らないと三度も否定し逃げ出したのだった。そんな男が今、生まれつき歩くことのできなかった男を立ち上がらせたのだ。キリストを裏切った男とはまるで別人のようだった。彼は今キリストと一つになっていた。まさに生まれ変わっていたのだった。今朝のメッセージはペテロにスポットを当てて考えてみたいと思っています。十二弟子の中でいつも最初に名前が出てくるのがこのペテロでありました。イエス・キリストの一番弟子であり、弟子たちの中では常にリーダー的な存在でした。そんなペテロが激しく泣く場面が出てきます。皆さんがよくご存知のイエス様を知らないと三度も否定した直後のことでした。彼は外に出て激しく泣いたのでした。今朝このペテロが激しく泣いたという場面を共に見つめてみたいと思っています。なぜペテロは激しく泣いたのか、ペテロの涙は一体何を意味していたのか、そしてそのペテロの涙をイエス様はどのように見つめておられたのか、そのようなことを感じ取ってみたいと思っています。というのも、私たちもペテロと同じように激しく泣くことがあるかもしれないからです。その涙は単に悲しいとか辛いとかいうのではなくて、信仰のゆえの涙です。イエス様との関係において 悲しみの涙を抑えることができなくなるような経験です。そしておそらくそのような激しい涙は信仰者として真に生まれ変わるために必要なのです。ペテロはなぜ激しく泣いたのか。それでは本題に入っていきたいと思います。聖書に登場する人物の中でペテロほど分かりやすい人間は他にはいないでしょう。思ったら即実行に移すタイプで、イエス様から私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたら、あと先考えずすぐに網を捨てて従い、イエス様が湖の上を歩いて来られたら自分もそちらに行かせてくださいと言って船から飛び降り、イエス様からあなた方は私を何者だと言うのかと問われると、我先に私はメシア、生ける神の子ですと答えるのでした。他の弟子たちからも一目置かれるような行動力を持ち合わせていたペテロは、しかし同時にどこかおっちょこちょいで自信家の身の程知らず、それゆえ多くの失敗もありました。イエス様がこれから苦しみを受け殺され3日目に復活することになっていると打ち明けると、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと、なんとイエス様を戒めるのです。案の定サタンよ引き下がれとイエス様から厳しく叱責されます。また天からモーセとエリアがイエス様のもとに遣わされて、イエス様のお姿が突如まばゆく光り輝くのを目撃すると、主よ、ここに小屋を3つ建てましょうと提案するのですが、聖書はペテロは自分でも何を言っているのかがわからなかったと解説しています。何を言っているのかがわからなくても、とにかく何かを言わずにはおれない、それがペテロでした。そうかと思えば、イエス様から私と一緒に起きて祈っていなさいと言われたとき、眠気に負けて寝てしまいます。これはイエス様がおそばにいるから恐れることなど何もないと安心しきっていたからだと言われています。失敗も多かったけれど、幼子のように純粋な信仰を持っていた、それがペテロでありました。ところでペテロがイエス様と一緒に起きてひとときも祈っていることができなかったとき、イエス様はペテロにこう言われました。あなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。この言葉がペテロにとってどれほど重要な意味を持つものであったのか、ペテロはこのあとすぐに知ることになります。イエス様は間もなくご自分が捕らえられて十字架で殺されることが分かっていました。だから祈るために弟子たちを連れてゲッセマネにやってきたのです。イエス様は弟子のうちの三人にそば近くにいるように言われました。そのうちの一人がペテロでした。すでに全人類の罪がイエス様の肩に重くのしかかり始めていました。そのためゲッセマネに到着するとイエス様は死ぬばかりに悲しいとひどく恐れてもだえ始めるのです。そしてペテロたちにここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと言われたのでした。これは弟子たちに祈りを持って支えてほしいということでありました。このように苦しまれるイエス様をこれまで誰も見たことがありませんでした。イエス様はペテロから少し離れたところで祈り始めます。そして1時間ほどしてペテロたちのもとに来るとペテロたちは すっかり眠っていたのでした。イエス様はペテロたちが眠っているのを見て言われたのが、あなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱いとのお言葉でありました。この誘惑と訳されているギリシャ語は試みとか試練とも訳せる言葉です。もしかしたらこの場面では試みとか試練というふうに訳した方が良いようにも思います。イエス様はペテロたちに試練や試みがやってくるぞ、だから目を覚まして祈っていなさいとこのように言われたのです。試みに会うのはイエス様だけではなかったのです。ペテロも他の弟子たちもみんなそうだったのです。彼らの目の前で彼らの愛する死が捕らえられようとしていたのですから、弟子たちは拠り所を失うばかりか自分たちの身にも危険が迫っていたのです。だからイエス様は誘惑に陥らぬように、試練や試みに信仰が失うことのないように目を覚まして祈っていなさいと言われたのです。イエス様ご自身今まで味わったことのない恐怖と悲しみの中にあったのですが、迫り来る試みに全く気づいていない弟子たちのことを思うと、ご自分のことを忘れて弟子たちのことを案じるのでした。そしてイエス様が何よりも案じていたことは弟子たちの信仰でありました。信仰がなくならないようにということでありました。すでに十二弟子の一人ユダはサタンの誘惑に負けて信仰から脱落していたのでした。サタンの攻撃は今やすべての弟子たちの上に押し寄せようとしていたのです。少し時間を巻き戻したいと思います。このゲッセマネに来る前にイエス様と弟子たちは夕食を共にしていました。いわゆる最後の晩餐と呼ばれるものです。その時イエス様はペテロに次のように言われました。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。ヨブの時と同じようにサタンが弟子たちに対して小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたとイエス様は言われました。これは私たちの計り知れないところで起きている霊的な現実であります。しかしイエス様は、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと続けられたのでした。信仰がなくならないように、大切なことは試練や誘惑がやってきたとしてもそれによって信仰が失わないということです。サタンはそれ以上のことをすることはできません。サタンは誘惑するものです。私たちを誘惑して試みて私たちの信仰を奪い取ろうとします。だからイエス様はいつも信仰がなくならないようにと私たちのために祈っていてくださるのです。ところがペテロは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言うのです。 自分はサタンの誘惑や試みなど負けやしないと、牢に入って死んでも良い覚悟ができていると、そのように思っていたのです。するとイエス様が、ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うであろう。このように言われるのでした。この一連の会話が、このあとペテロに待っている試みと挫折と、そして真の信仰者としての立ち直りのために重要な意味を持つことになるとは、この時知る由もありませんでした。さて、このような会話がなされた後でゲッセマネにやってきたわけです。そしてイエス様が弟子たちに繰り返し誘惑に陥らないように祈っていなさいと話しておられるそのただ中で、ユダを先頭に群衆がイエス様を捕らえにやってきます。ついにその時がやってきたのです。イエス様は抵抗することなく大祭司の家に連行されていきます。ペテロは距離を置いて遠くからついていきました。屋敷の中庭に隠れるように座り、遠くから捕らえられたイエス様を見つめていると、焚き火に照らし出されたペテロの顔を見て、女中が突如、この人も一緒にいましたと大きな声を上げるのです。びっくりしたペテロはすぐにそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言ってしまいます。しばらくして他の人がまた、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロは、いやそうではないと再び否定します。それからさらに1時間ほど経過して、別の人が、確かにこの人も一緒だったと言い張ると、ペテロは3度目もあなたの言うことがわからないと呪いの言葉さえ口にしながらイエス様を否定したのでありました。そしてこう言い終わらないうちに鶏が鳴いたのです。その瞬間ペテロははっと我に返り、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出すのです。なんということをしてしまったのか。イエス様のためなら命も惜しいとは思わなかったはずなのに、わずか1時間の間に3度もイエス様を否定してしまうとは、自責の念に押しつぶされそうになりながら、ペテロはイエス様の方に顔を向けると、なんとイエス様もペテロをじっと見つめておられたのでありました。主は振り向いてペテロを見つめておられたとはっきり書かれてあります。ペテロはイエス様の眼差しに耐えられず外に飛び出していきます。気がつけばつい先ほどまでイエス様と共にいたゲッセマネに立っていたのでした。そしてそこで激しく泣いたのです。自分はイエス様を裏切った、自分はイエス様を三度も否定した、自分は何ということをしてしまったのか。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱いのだから。イエス様が語られた優しいお言葉が次々に思い出されます。自分は思い上がっていた、自分のことがまるで何も分かっていなかった。それなのにイエス様はこんな自分を初めからご存知で、すべてを受け止めてくださり、 こんな自分のために祈っていると言ってくださった。そう思うと、自分があまりにも情けなくて、不甲斐なくて、イエス様に申し訳なくて、涙を抑えることができない。それとともに、ペテロの脳裏に焼き付いて離れないものがあったのです。それは、自分がイエス様を知らないと三度否定し、呪いの言葉さえ吐いてしまったあの時、主が振り返って自分を見つめられたその眼差しでありました。エレン・G・ホワイトは次のように解説しています。ペテロは鶏の鳴く声を聞いてキリストの言葉を思い起こし、自分が何ということをしたのかに、したかに恐れおののいて、振り返って主の方を見た。ちょうどその瞬間、キリストもペテロをご覧になった。そして、その眼差しは、悲痛な表情ではあったが、そこにペテロに対する憐れみと愛とが混じっていた。ペテロはそれを悟って外に出て激しく泣いた。彼の心を砕いたのはキリストのその時の表情であった。ペテロの心を砕いたのはキリストのその時の表情、眼差しだったのでありました。その眼差しは悲痛さはありましたが、しかし愛と憐れみに満ちており、ペテロはイエス様の自分に対する許しをその中に、その眼差しの中にはっきりと見たのです。その愛と許しがペテロの心を砕き、激しく泣かずには折れなくさせたのです。彼は心から罪を悲しんで悔い改めました。自己過信はもはや消え失せ、二度と傲慢な心、言葉を口にすることはなくなりました。ペテロの涙、それはイエス様と二人だけの関係において溢れ出た涙でした。はじめは自責の念や後悔の涙だったかもしれません。しかしやがてイエス様の優しいお言葉や眼差しの中にどこまでも深い愛と憐れみと許しを感じ取り、イエス様に対する申し訳なさや自分自身に対する情けなさなどが混じり合いながら、言葉には言い表せない涙となって溢れ出たのであります。外に出て激しく流した涙の中にペテロとイエス様との特別な二人だけの関係が凝縮されていたのです。思い返せばイエス様は、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと言われたその後にですね、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われていました。あなたが立ち直ったらと言われていたのです。ということはつまり、ペテロはイエス様のことを裏切ったがために、そのことによって自分を激しく責めて、そして挫折して打ちのめされて、悲しくてもう立ち上がることもできないような、そんな状態に陥ってしまうということをイエス様はすでにご存知であったということです。しかしながら、そのようにご自身のことを否定するペテロが必ず立ち直るということをイエス様は信じていました。だから立ち直ったらって言っておられるのです。そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。自分のことを否定するそのような弟子であるにもかかわらず、このペテロをどこまでも深く愛し、どこまでも信頼しておられたので、弟子たちを 励ましてあげなさいと。そして復活後のイエス様とお会いした時には、あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさいと、イエス様をペテロを激しく叱責するような、そのようなことをイエス様は一切言われませんでした。それは私たちの弱さをご存知だからです。もうすでにペテロは自分を責めて責めて責めて、そのような自分を責めるペテロをさらに追い打ちをかけるようなことをイエス様は絶対になさらないのです。ペテロはそのイエス様の眼差しの中に自分自身に対するその深い愛と許しを見たのです。だから涙を抑えることができなかったけれども、同時にだから主のもとに立ち返ることができたのです。ここがユダとの大きな違いでした。キリスト教の聖人伝説を集めた黄金伝説という本があります。その中にペテロについての次のような、記述があります。ペテロはいつでも一枚の布を胸に入れていて、しょっちゅう溢れ出る涙を拭ったということである。というのは、主の優しいお言葉と主のおそばにいた時のことを思い出すと、大きな愛の気持ちから涙を抑えることができなかったからである。さらに自分が主を否認したことを思い起こすたびに激しく嗚咽した。そのようによく泣いたので、彼の顔は泣き濡れてただれたようであったと聖クレメンスは記している。クレメンスはまた、ペテロは暗いうちに鶏の鳴き声とともに起きて祈り、それからいつも激しく泣いていたと伝えている。まあ、これはあくまでも民間に伝わった伝承ですけれども、しかし本当にそうなのかもしれないと思わせるものがあります。ペテロは何度も自分がイエス様を否認したことを、そして主が振り返って自分を優しく見つめるその眼差しを思い出しては激しく泣いたのかもしれません。しかしその涙はもはや後悔の涙ではなくて、主の愛に心打たれたことによる温かな涙でした。冷え切っていた心が主の愛で満たされていくような涙でした。ペテロはその後、原始キリスト教会の中心的な指導者として立っていくことになります。あの神殿の門のそばで癒された物乞いが見たのは、まさにそのような激しい涙の中で生まれ変わったペテロだったのでありました。皆さんの中にも信仰が弱いためにイエス様を裏切ってしまい、ペテロのように激しく泣き崩れたような、そんな経験をお持ちの方もあるかもしれません。あるいはこれからそのような経験を通らされる方があるかもしれません。しかし主は初めからすべてをご存知です。そして信仰がなくならないようにと、一人一人のために祈っていてくださいます。そしてもし私たちがそのような激しい涙を流す、そのような時を通らされるならば、その激しい涙の後には真の悔い改めと、真にキリスト者として生まれ変わることができる、そのきっかけになるに違いありません。私が牧師になる前でしたけれど、 あなたは心から砕かれたことがありますか？自分の罪のゆえに砕かれたことがありますか？というふうにある牧師さんから尋ねられたことがありました。初めてそんなことを尋ねられて、この罪のゆえに砕かれるということがどういうことなのかよく分かりませんでした。よく分かりませんでした。ところが牧師の面接を受ける前の晩、前の晩、突然にですね、恐怖がやってきて、恐れに捉えられてしまって、自分の罪深さがこの一気に押し寄せてきて、聞こえてきたのです。お前みたいなものが牧師になれるか、お前みたいなものが牧師になったら一体教会はどうなるのか、お前の罪を知ってるぞ、そんな声が聞こえてきました。真っ暗な部屋の中で電気もつけずにガタガタと震えていました。そしてそうだ、その通りだ、自分みたいなものが牧師になってはいけないのだと本気で思いました。そして泣き崩れてしまいました。あの恐怖と涙は今でも忘れられません。しかし、まあ、その時にたまたま手元にあった各時代の大草と読んでいて、終わりの時にサタンは私たちを試みる、そしてお前みたいなものは愛されていない、お前みたいなものが救われるはずがないって試みてくる、まあ、そのようなあの文言を見た時に、ああこの声はサタンだって思ったのです。そしてイエス様助けてくださいと、確かに私の中にはたくさんの罪があります、神様どうぞその罪を許してくださいと祈っていく中で、スッと闇が消えていくような感じでした。ペテロのこの経験は私たちのための経験でもありました。そしてペテロを見つめるイエス様の眼差しは私たち一人一人に対する眼差しでもあります。イエス様が皆さんをどのように見つめておられるのか、私たちもいつもイエス様を見つめて、その瞳の中に私たち一人一人に対する愛と許しと恵みを見出していくものでありたいと思います。ノアが主の前に恵みを得たのですが、あのヘブライ語も忠実に訳すならば、ノアは主の瞳の中に自分に対する恵みを見出したというのが直訳です。主の瞳の中に恵みを見たって。イエス様は私たち一人一人を本当に優しい瞳でいつも見つめてくださっているのです。こんな罪深いイエス様を裏切ってしまうような私なのに、その瞳は優しくて、お前を許す、お前のために祈ってる、そのようにその瞳は語っているのです。ぜひ私たちは祈りの中でそんな主との出会いをこれからも経験し続けていくものでありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。